お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
4月2日 SBS 日本語放送ニュースを始めます。オーストラリアはホルムズ海峡の再開に向けた緊急サミットに参加します。ペニー・ウォン外相はイタリア、フランス、ドイツ、日本を含む35カ国の外相と木曜日にオンライン会議を行う予定です。このオンライン会議にはアメリカは招待されていません。リチャード・マールズ国防相はトランプ大統領の演説を数時間後に控えた時点でメディアの取材に応じました。トランプ大統領の発言がどうであれ、オーストラリアは中東との関わりに関して自国の利益に基づいて行動します。これまでの決定が示している通りです。私たちは E7 ウェッジテイルという重要なプラットフォームを提供し、湾岸諸国、特にアラブ首長国連邦を支援しています。マールズ国防相でした。首相は先ほどキャンベラのナショナルプレスクラブで会見を開き、世界的な燃料危機の影響を受けた企業への追加財政支援を発表しました。首相は政府の10億ドル規模の経済回復プログラム、エコノミックレジリエンスプログラムに基づき10億ドルの融資返済猶予を発表しました。政府はこのプログラムによってトラック運転手、貨物輸送会社、燃料、肥料生産者といった重要な事業を継続のための支援が強化されるとしています。昨夜、主要なテレビ、ラジオ局で放送された国民向け演説の中で、アンソニー・アルバニージー首相は冷静さを保つよう呼びかけました。同時に今後困難な時期が続く可能性があると警告しています。またイースター休暇中に長距離ドライブに出かけるドライバーに対しては必要な量のガソリンとディーゼル燃料だけを購入するよう促しました。コミュニティや地方、そして重要な産業に関わる人々のことも考えてください。今後数週間、通勤に電車やバス、トラムを利用できる場合はぜひそうしてほしいと思います。それによって私たちの備蓄を増やし、運転せざるを得ない人々のための燃料を節約します。アルバニージー首相でした。イランは湾岸諸国にあるイスラエルとアメリカの軍事基地に対し新たなミサイルとドローンによる攻撃を行ったと発表しました。イスラエル国防軍はイランからのミサイルを迎撃したとしています。イラン軍の声明によると、標的の候補として黄海沿岸のテルアビブとエイラート、そしてバーレンとクウェートにあるアメリカ軍基地などを挙げています。一方、イラン外相はイランが和平合意を求めているというアメリカの主張を否定しています。イラン国営テレビのニュースキャスターを通じて発表されました。イラン外務省報道官はイランが停戦を要請したというトランプ大統領の発言は虚偽であり根拠がないと発表しました。アメリカ大統領は今夜イランが停戦を要請したという自身の発言について話す予定です。テヘランではアメリカ・イスラエル軍による空爆後、赤新月社の救助隊員が負傷者数名を治療しました。赤新月社はイスラム教の国の赤十字活動です。イラン赤新月社が公開した動画には、空爆で甚大な被害を受けた建物の残骸を捜索する隊員たちの姿が映し出されています。また路上には瓦礫が散乱しています。アメリカのトランプ大統領が先ほどイラン情勢をめぐり国民向けに演説を行いました。何人かのアナリストはアメリカ軍の引き上げを発表するのではと予想していましたが、それに反する内容でした。 これまで述べてきたことを改めて強調する形となりました。内容としてはイランに対する軍事作戦の進捗状況について説明したほか、アメリカが掲げてきた目標が達成に近いとし、その目標が達成されるまで今後 2,3 週間イランに対する攻撃をさらに強化すると明らかにしました。トランプ氏はイランのミサイルやドローンの発射能力は大幅に制限され、武器製造拠点やロケット発射装置は破壊されているとし、また残っているイランの主要リーダーはごくわずかだと述べました。さらに、現在事実上封鎖されているホルムズ海峡と世界の原油不足にも言及し、アメリカとイスラエルの攻撃に加わらなかった国々に対し、アメリカ産の石油を購入するか、自ら確保するよう、すでに SNS で投稿していた内容を改めて強調しました。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。現代の宇宙開発競争は新たな局面を迎えました。NASA は50年ぶりとなる有人月面探査ミッションで4人の宇宙飛行士の打ち上げに成功しました。NASA のアルテミス2ミッションの打ち上げはオーストラリア東部標準時今日の午前9時24分に行われました。これは中国が計画している初の有人月面着陸に先駆けて行われたものです。このミッションはフロリダ州にある NASA ケネディ宇宙センターから打ち上げられ、月面着陸は行わず、月の周りの軌道を周回した後、10日間の宇宙滞在を経て地球に帰還する予定です。10日間の宇宙飛行を行う飛行士は、リード・ワイズマン、ビクター・グローバー、クリスティーナ・コック、ジェレミー・ハンセンの4人です。フロリダ州のケネディ宇宙センターでは、打ち上げの数時間前から大勢の人々が集まりました。宇宙飛行士たちが手を振り、歴史的な冒険に向けてシートベルトを締める準備をする様子に歓声を上げました。打ち上げマニアのサイモン・ヘンリーさんは、打ち上げを見に基地近くでキャンプをするために9時間かけて車を走らせてきました。7回、8回、9回とここに戻ってきて打ち上げを見届けると友達もできるんです。そう、もっと多くの人がこの場所を楽しんでいないのは少し残念です。アルテミス1の時にここに来た時には本当に混んでいて場所を取るのもやっとでした。でも今は車で出入りできるし、広いキャンプ場もあるのでゆったり過ごせるようになりました。だから悲しいですね。もっと多くの人に来てこの体験をしてほしいと思います。サイモンさんでした。来年からビクトリア州の学校ではスマートウォッチとヘッドホンが禁止されます。州政府の発表ではこのデバイス禁止措置の拡大はカトリック系の学校やプライベートスクールにも適用されると発表しました。パブリックスクールでは2020年からスマートフォンの使用が禁止されています。ベン・キャロル教育相はスマートウォッチとヘッドホンを教室から排除することで生徒が教師の話すことに集中できるようになると話しています。教師は教室において最も重要な存在です。これはアラン労働党政権による全国をリードする改革です。教室からテクノロジーを排除し、生徒が教師に集中できるようにするものです。キャロル教育相でした。人権法センター、The Human Rights Law Center によると、数百に及ぶ連邦秘密保護法違反を撤廃する法改正案が可決されれば、内部告発者が不正行為について安全に発言できるようになるとしています。法相は2026年秘密保護法改正法案を議会に提出しました。今後数ヶ月以内に 議会委員会で審議される予定です。この法案が可決されれば300以上の連邦秘密保護法違反が取り消されます。また法相は秘密保護法に基づくジャーナリストの訴追に同意する必要が生じます。この法改正は透明性の向上を目的としています。近年実施された2回の連邦秘密保護法見直しにおける数々の提言を受けて行われたものです。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。続いてファイナンス天気予報です。ファイナンスはエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で109円89銭、US ドルで 69.24 セント、ユーロで 59.72 セント、イギリスポンドで 52.03 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で158円71銭で取引されています。続いて天気予報です。お昼時点での明日4月3日金曜日のお天気です。パースはほぼ晴れ、最高気温は28度。アデレードは時々曇り、最高気温は24度。メルボルンは1、2度にわか雨があるでしょう、最高気温は18度。ホバートは時々曇り、最高気温は15度。キャンベラも時々曇り、最高気温は25度。シドニーは1、2度にわか雨があり、雨が強くなるかもしれません。最高気温は26度。ブリスベンも1、2度にわか雨があるでしょう。最高気温は28度。ダーウィンも1、2度にわか雨があるでしょう。最高気温は34度の見通しです。以上、4月2日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。